2015年7月アニメ新番組全部見てみたけん。どうも、残業達夫です。
国酒です。
アストミシンゴです。
やってまいりました。
お、
3ヶ月に1回の苦行でございます。
苦行だよね。得が上がってんですかね、これ。やばい、やればやるほど。大丈夫、
できれば一死に方したいですけどね。
本当だよ、
やってるわけだから。
なんでやってるんですか。
わかんない。
もう多分ね、なんか別のものが見えるようになってくんじゃないの。
でもなんかこう、マイクールやってるとなんかなんとなく傾向みたいなの見えてきますよね。
まあ見えてきますよね。
まああとは、なんかこう、一本ぐらいは見落としてる作品あるかもしれないんで、これ聞いてる皆さんもね。うん、
はい。
その一本を救い取れれば、もうあの、役割は終わったかな、
という
感じなんですけど。今回はあの、後半の方にですね、うん、あの、僕らが今まで救い取れなかった、
はい、
ちょっと部分、闇の部分ってい
う。闇の部分。闇？
闇の部分、別の3人にもちょっとね、サイド B という形でやってもらおうと思って。
あ、なるほど。
ちょっと長い回になるんですけど、最後まで付き合っていただ
い
て。
はい。
まあ皆さんの中にもね、もうすでに新番組結構見たよなんていう人いますけど、まだ間に合いますからね。
は
い、
そうですね。
4月入ったばっかりで。この3ヶ月はどうしてましたか、しとみ先生は。
まあ、去年の7月から、プリパラが放送1回迎えまして。
まだプリパラ。
よね、ま、
好きね。
先日、プリパラ の, あの主人公のラーラちゃん の, アイドルデビュー1周年記念
イベント
あって、見えて泣いてきましたけど。
やっぱ泣いたの。
よかったですね。ラーラちゃんにあの世界見せてもらったから僕もゲーム始めたしっていう。
でも確かに、あしとみ先生が言ったからか、はい、ちょっとプリパラ人気広がりつつありますよね。
もうすごいことになってる。
すごいこと。あれ、だからもう、あしとみ先生の力だと言っても過言ではないじゃない
ですか。そうなんですか、僕の
力。いや、もう言ってった方がいいじゃない。
言ってこ、
言ってこ、もう、あれ、俺の、だってやら
ないと。僕のおかげみたいですね。
そうだね。国さんはどうでしたか。
僕ね、ちょっと忙しくなってきたんですけど、はい、その、煽りかもしれませんけど、うん、新しいのも見てるじゃないですか、
はい。
古いのもやっぱちょっと見るようになってますね。
結構再放送増えましたね、
再放送もあるし、あとやっぱなかなかタイミング的に出ないのかなっていうのも、借りてきちゃ見たりとか、うん、自分のこうライブラリーから見たりっていうのをするようにしてますね。う
ん、なるほど。
うん。
まあ、僕はね、あの朝の帯の番組の MC やってたんですけど、
はい、
あの辞めまして、
すごい辞めた
時間が空いたんで、あのかなりアニメ見れるようになりました。
ちょっとじゃあ今のタモさんみたいになって
る。あ、もうそういう感じですね。
ちょっと時間フリーみたいな。
はい、は
い、あ、いいですね。
そうなんですよ。皆さんも気をつけた方がいいですよ。
はい。
というわけで、
はい、
すでに7月新番組、50本、
はい、
我々見まして、
見ました。
トータル数値が取れておりま す,
そうです、ね。
まずは50本皆さんね、思い出していただくためにも、そして、あ、これ見てないなというのをちょっと気づいてもらうためにも、
はい、
タイトル言っていきたいと思います。はい、じゃあ交互に行っていきましょう。
はい、
アイドルマスターシンデレラガールズセカンドシーズン、
青春期間獣、
赤髪の白雪姫、
アクエリオンロゴス、
ウーサーのその日暮らし無限編、
牛音トラ、
オーバーロード、
奥様が生徒会長、
怪獣酒場乾杯、
学校暮らし、
ガッチャマンクラウズインサイト、
ギャングスター
、キュートランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎、人気者への道、
金夜、アベレージ、平均的サラリーマンの異常な日常、うん、
空戦魔導士候補生の共感、
クラスルームクライシス、
ケイオスドラゴン、石流戦役、
ゲート、自衛隊彼の地にいて各戦える、
ゴッドイーター、
実は私は、
下ネタという概念が存在しない退屈な世界、
シャーロット、
純情ロマンチカ3、
城下町のダンデライオン、
須崎西ジアニメーション、
戦記絶唱シンフォギア GX、
それが声優、
段違い、
定休5期、
デュラララ ×2.、
ドラゴンボールスーパー、
トラブルダークネスセカンド、
ノンノン日和リピート、
ビキニウォーリアーズ、
ヒモートウマルちゃん、
フェイトカレードライナー、プリズマイリア、ツバイヘルツ、
プリズンスクール、
ヘタリア、ジ・ワールド・トゥインクル、
枕の男子、
ミス・モノクローム、ジ・アニメーション、2期、
ミリオンドール、
モンスター娘のいる日常、
妖怪ウォッチセカンドシーズン、
ランポキタンゲームオブラプラス、
ロッカの勇者、
ワーキング、
若子酒、
若葉ガール、
以上でございますけれどもね、はい、以上48本、一応あのビーナスプロジェクトとバリさんの今治弁講座、こちらの方は、はい、あのちょっと除外しまして、
なるほど、
48本から上位20本を決めたというね、
はい、
で21位に選んだ作品、あくまでこれ期待値ランキングだから、
ね、
あのこれ誤解しないでいただきたいのは、うん、7月数本見て1、2話見てこれから面白くなりそうだっていうやつ、
そうですね、
の点が高くなるので、はい、まあ、2期目とか、
うん、
3期目とかそういう長寿シリーズのは、うん、まあ、あの内容も知ってるんで、
そうですね、
あの面白いんだけど期待値っていう意味でどう乗り越えてくるのか
っていう、そうですね、だからいや1位かなと思いつつもこれ2期だから3期だから他の知らなかったものを上に上げとこうというふうになります
ね、になりますよね、はい、はい、今期はもう1人1位に20点、2位に19点、うん、3位に18点というように、20位の1点まで、それぞれ20個の期待値の高い作品に、点数をつけまして3人の合計点で、熱文字リスナーに見ていただきたいアニメを決定しました。
お、
はい、ということでまずはいつもどうしてたっけ、もう20位から11位やってたっけ、
そう11位まで行ってました、
ね、20位から11位でそれぞれ気になる作品をちょっと触れていくという形でやってましたね、はいはいはいはい、今回、うん、上3本がちょっと突き抜けてますね、
ここ、ああなるほどね、
合計3本が突き抜けていて、はい、あとはあのどんぐりの背比べなんで、
なるほど、
20位が10点、はい、
お、
20位10点戦記絶唱シンフォギア GX、
お
お、19位11点、ゲイト、自衛隊かの地にて各戦えり、18位13点旧トランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎人気者への道、17位15点牛音虎、15位が2つ17ポイントモンスター娘のいる日常、そしてゴッドイーター、14位こちらの方がですね、あ、15位が2つ、ちょっと待って、んーと、
15位が2つありましたね、今。
15位が2つあって、12位が2つまたありました、
なるほど。
それが声優、実は私は、これが各23ポイント。
なるほど。
はい。そして、11位。
11位ですね。
26ポイント、ランポキタン。
おー。
まさかの。ランポキタン11位ですか、
入りましたね、
ということで整理しますと、うん、ランポキタン、それが声優、実は私は、あ、でそうだそうだ、14位がモンスター娘のいる日常とゴッドイーター、
うん、はい、
そして
15ですね、
はい、牛音トラ
が17位、
あ、じゃなくて旧トランスフォーマーで牛音トラ、あで、
自衛隊、
自衛隊ゲート
シンフォギア
で、シンフォギアという順でございますけれども、はいはい、
なるほど、
はい、あ、待って待ってちょっと待って、
うん、混乱してますか、
14位が1個抜けてますね、
12位がでも2つあって15位が2つありました、12、
13で14位が1個あって15が2つだ、
なるほど、
14位が20ポイント
お
アクエリオンロゴス、
お
ー、川森作品ですね、
はい、ご当地アニメになってましたね、
もう一度言いますと、ね、11位がランポキタン、
ランポキタン、
12位が2つ、それが声優と実は私、はい、14位がアクエリアン、
はい、
15位が2つモンスター娘の日常とゴッドイーター、はい、17位が牛音虎、18位が旧トランスフォーマー、はい、19位がゲート、
はい、
そして20位が戦記絶唱シンフォギア GX ということで、
なるほどね、
ちょっと触れておきたい作品、まずはじゃあ国井さんから、はい、
僕ね、これだから第3期目になるのかな、シンフォギアが1話見てちょっとびっくりしましたね、
はい、
ただ単にまあ僕がびっくりしただけかもしれないんで、お前ずれてるよっていうお客さんいるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、あの作品的には水着アーマーのようなこうものに変身した女の子たちが歌のパワーで敵をやっつけるというも話ですよね、
はい、
でもこの歌が売れまして2期3期と続いとるっていうのは分かるんですが、
はい、
これでやっぱりある程度アイドルものの要素も入ってるわけですよ、
うん、
で戦う子がやっぱりトップスターっていうような設定だったので、
はい、
これはもう新しいところはないだろうっていう感じではまあ見てたんですよね、うん、ただそれが1話を見るとこの GXなんかやたらすごいんですよ、絵が動くという意味で、
うん、
なんかかっこいいんですよね、
うん、
だからこれシンフォギア、この GX は何なのかっていうのでは期待値がバインって上がったっていうこと
なんですね、ちょっとねその方向性がね、
うん、
またなんかこう こうシリアスな方向
のだ、まあ、どっちかなんでしょうけども、だからやっぱ1話で全部入ってくるわけですよ、アクションと歌と。で、うん、歌もその人気のアイドルの子たちがやっぱり歌う、大きいステージで歌うっていうシーンがあるんですけど、うん、そこも最近のだからこれは悪い意味じゃないですけど、うん、アイドルものってもう必ずあるじゃないですか。そうするとあれやっぱ 3D のモーフィングとかそういうものを使うのか分かりませんけど、モーションキャプチャーとかどっか 3D の匂いって僕には見えるんですよ。これ悪い意味じゃないですよ、うんうん、ただそのシーンフォギアもそういう風になるのかなと思ったら、1話の GX はねそういう風に見えなかったんで、うん、これ作り手さんがここのアイドルが歌って踊るシーンは若いアイドルが歌ってるわけじゃなくて、もうベテランでトップスターだからナチュラルに動かなければならないっていうような形ですごく丁寧に演出してるように見えたんです、僕には。だからちょっとこれはすごくなりそうだぞという期待値がありましたね。
なるほど、
はい、
はい、というわけで戦記絶唱シンフォギア GX サテライト制作でございます、
ね、あ、サテライトなん
です
ね。おお、
はい、ということなんで、あれですよね、川森さんとかどう思ってるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいですけどね。
気になりますけどね。
アクエリオンロゴスやってますけど、うん、じゃあ足止先生、気になる作品は
12位になった。それが声優、は
い、それが声優出た。もうちょっとも波紋を呼ぶ作品
です。うちはネタみたいな。
待ってください、あれゴンド作品ですよ、大丈夫ですか。
いや大丈夫です
よ、僕らのゴンド、僕らのゴンド、
ゴンド
最後まで
帰ってきた。ゴンド、
この一言言うと一気に僕面倒くさくなるんですけど、
はい、
僕この作品あの原作から好きなんです。
そうなの、マジで。
声優の浅野真澄さんが前半 で、うん、で作画はあの早手のごとくの畑先生。
そうですよね、
もともと同人誌で出してたやつ、
はい、あ、そうなんだ。
あれ同人誌なの。
もともと同人誌なんです、
はい、
あの毎回あの、まあ、手に入れてまして読んでたんですけど、
うん、
それがまさかテレビアニメにまでなるとは思
って、うん、
びっくりしました。
それが声優っていうのはもう読んで字のこと、声優の業界のことを描いたアニメなんで、はい、
びっくりしました。
びっくりしました。
田村ゆかりさんが田村ゆかり役で出てきた
から、うん、びっくりしました。売れっ子の声優さんが本人役で
出てきた野沢雅子さんが野沢雅子で出てました、
ね、ちょっと光ってたしね、
うん、
そうだね、キラキラした
五光がこっちがスーパーだぜみたいな、
そうそうそう、
ラジオでめっちゃ喋れる人
全くだよ。
ラジオでめっちゃ喋れる人になってました、
ね、相対的にその主人公たちは新人声優で、
うん、あ
の
そうですね、
まあ、ラジオ番組やるんだけども、はい、結構グダグダで終わっちゃったりとか、
う
ん、
そうそうそう、
声優界の現状、まあ、リアルとまで言わないですけど、
うん、
あのまあ、その声優って実はこんな職業なんだよみたいなのをあの我々に教えてくれる職業、うん、
結構リアルな感じ、
リアルですよね。だ挨拶しなきゃいけないんだみたいなところはもう完全リアル寄りじゃないですか、う
ん、あの先日なんか大塚明夫さんが出した本じゃないですけど、
はい、
声優を目指してくる若者いっぱいあるけども、
うん、
声優なんてやめときなっていうのがあったりとかして、
うん、
まあ、このアニメ見ると大体やっぱ厳しい世界なんだなっていうのがなんとなく分かる。
そうですね、
まあ、そうですよね。だって名札下げて事務所の廊下にずらって並んでるって信じられないです。
信じられない、ね、
う
ん、
いや本当そうらしい。
お笑いだとないですから、
はい、
すごいですよ、ね、
マネージャーさんが名前覚えられないからそういう風にするらしいんですよね。そういうところもあるらしいですよ。
まあでもなんか体育会系でねいいじゃないですか、
うん、
アニメ業界の闇にも切り込むのか、
そこのバランスですよねおい編集長、頼むぜおい、
いや多くは語らないでおきましょう、うん、はい、じゃあ僕はじゃあちょっと11位に入った、は
い、お
乱歩来た
ん、うん、どうよこれ
江戸川乱歩、
乱歩
面白くないですか、人間椅子
これだから分かれるんじゃないですか、
うん、
原作どうのこうのっていうよりはいや乱歩ですから、
うん、
で人間椅子ってなるとそっちを期待する人も多かったはずなんですよ、
はいはいはいはい、
で見るとこれどっちかというとコナン君とかの僕にはそのパズルミステリーの方に見えたんで、
うん、
これ僕は楽しかったですけど、はい、どっちなんだろう、揉めるかな、ファンはっていう感じは見てましたけどね。
なんていうかこれまあオンエア的にもかなりギリギリなことやってて、
うん、
ちょっとこう、うん、
まあそうですよね、
まあ、ちょっとコナンとの比較っていうことで言うと、うん、コナンはやっぱ常に正義側としてパズルを解く側じゃないですか、なんですけど一応この作品はパズルは解いてんだけど、うん、向こう側の犯罪者側の心理にまあちょっと近くて、
ね、
しかもまあ同情していく、まあ、それもなんかこうシリアスなストーリーじゃなくて、うん、割と興味深いみたいな感じでハマっていく感じと、うん、あと謎解決部分の演出、う
ん、
これすごくかっこいいなと思いました、はい、どうしてもこれ実写でやると、うん、場面を変えて、はい、まあ、警察ではこういう話しました、うん、で実況見分はこういうことしました、うん、で死体を、はい、検察する人はこういうことを言いましたって、うん、まあ あの相棒でもシチュエーション変えますよ、
はいはい、
なんですけど全部同じなんかステージみたいなところで一気にこう解決していく感じとか、うん、スピード感あっていいなって思いました、
ね、面白いですよ。だ漫画の影響アニメの影響を受けてテレビドラマがそういう形になってきたっていうのが、うん、15年20年前包み演出とかあったと思うんですよ、うんうん、だ今度はそのオロ踏まえたような感じでアニメがなっていってるっていうのもちょっと面白かった。
確かに
古畑任三郎とかあの辺を受けてきた世代がまた今度アニメ作るとこういう形になっていくっていうところが、
うん、
興味深かったですね。
そうですね、まあじゃあ、もしちょっと語り漏らしがあったらまた後ほどというかね、
はいはい、
まずは前半20位から11位まででした。じゃあ続いて、
はい、
10位から6位いきたいと思います。
6位まで、
はいはい、10位28ポイント、アイドルマスターシンデレラガール、のセカンドシーズンですね、うん、シンデレラガールズのセカンドシーズン、そして9位が30ポイント赤髪の白雪姫。
お
8位32ポイント学校暮らし。7位35ポイントシャーロット。で、ここまでですかね。
6位、
4位がね、
あ、2つある。
いっぱいあるんですよ。
なるほど、
ね。4位が3つあるんですよね。はい、なんで4、5、6で、だから7位の35ポイントシャーロット。
うん、
8位32ポイント学校暮らし。うん、9位が30ポイント赤髪の白雪姫。10位が28ポイントアイドルマスターシンデレラガール。セカンドシーズンということで。
ほうほうほうほう。
ちょっと注目作品がこの辺かなり固まりました
けど、ね、固まってきましたね。はい、なるほどねって感じですよ、ね。
まず、足止先生どうでしょうか。
アイドルマスターシンデレラガールズ。
これ触れとかないとね、松崎さんに怒られちゃいますよね。
セカンドシーズンになって、海外に行ってたミシロプロダクションの常務が帰ってきて、うん、いきなりアイドルプロジェクト全部白紙にしますって言った。
うん、まあでも美人だからいいんじゃない美人が言うことだからいいんじゃない
田中敦子さんが。
田中敦子さんが。もう命令ってことです
か、ね、しょうがないでしょ。
しょうがないですよ、ね。
言われたらしょうがないよね。
そうですよ、ね。
シンデレラプロジェクトだけじゃなくて、事務所内の全てのプロジェクト、一旦白紙にして、言い方はあれですけど、私が認めた子だけ拾い上げて、
公安局が作るってことです。
そうだね。全てのピースが揃ったみたいな。
ああ、もうそうですね。
言いますよ、
アライズの話。
大丈夫、田中敦子さん信じとけば間違いないから大丈夫ですよ。
それが確か、セカンドシーズンの第2話で高垣楓ってアイドルがその考えにちょっと待ったをかけるような発言をしたりとか、
すごいですよね。
牙も嫌だろ
う
な。
これ普通に事務所のタレントが、はい、そういうなんかもう偉い人に食ってか方は首ですから、
ね、首ですから、
ね、でも高垣さんはちゃんとした考えを持って、
偉い、
私はこう考えているのでその仕事はお断りしますって
言
って、
お
そうですね。
だから今高垣さんの好感度が異常だと
思う。
それは何、誰のお前の中
で高垣楓さんの、
まあまあそう
です、
ゲームの方でも、ゲームの方でもね、いわ魂あるやつじゃないかと、
なるほど、シン
ガーアニメで活躍したアイドルがそのシンデレラガールズのゲームの方でも人気が上がったりするので、
ああなるほどね、
はい、まあ合います、
合います、
まあもう分かってるけどすごいということで、やっぱどうしても点数入りますね、これね、
入りましたな、
衝撃的な事件から始まったんで、ここからどうなるのかっていうのが期待できますか、
うん、そうですね、まあ、この辺になるともう30ポイント近くなってきますので、
はい、1
人の力ではどうにもならない、
そうですね、
ということで、まあ、ある程度信用して見ていただいて大丈夫なやつでございます、うん、
はい、
じゃあ国さんは、
はい、僕はじゃあ少女漫画好きとしてはね、はい、赤髪の白雪が9位に入りましたね、
これだよ、
これね、
これですよ、これ大好きですよ、
これ漫画も大好きで昔からプッシュしました、
ああそうなんですね、
はい、言ってました、
あそうなん
です、ね、もうこの白雪さんが私も大好きでですね、このナチュラル感半端ねえと、
はいはいはいはい、
普通の子じゃんみたいなところがいいんです
よ、そうなんですよ、こう、ね、もうこう国中で一番の、ね、美人をもう呼んでこいなんて王子様が言う前に、うん、赤髪の美人がいる
みたいな、欲しいみたいな、それは私嫌だからって、逃げるわけです、
主人公が美人で、あと王子様が出てくるっていう時点でもう僕ら取り残されてます、
ね、俺と関係ねえ話じゃん、
今のアニメのこうなトレンドとかを一切無視したこの作り、
うん、
最高じゃないですか、
アニメだって感じ、
そうですよ。で隣隣国まで行くとね、
そう
男の人に助けられるんですけど、それも王子様、王子
第二王子なんで、
こんな奇跡ありますね。
はい、もう
最高じゃないですか。で
その第二王子が白雪さんのことを人間的に気に入っちゃったりなんか、ね、お前を迎えたいみたいになるところがもうキャーみたいな、ね、
いいですね。
私本当にだから白雪姫がアニメになるとは思わなかったんですよ。これだから純然たるラブロマンス的このファンタジーですか、ちょっと中世の匂いがするんだけど、かといって魔法が出てくるわけでもなく、で特殊な設定でもないんですよ。だからあの暁のヨナみたいに、はい、ああいう形じゃないから地味といえば地味だったんで、これがアニメになるんだっていう驚きと、監督さんが安藤さんですから、
はい、
花咲くイロハとか、
なるほど、
カナンとかやってた方なんで、
あ、そうなんですね。
アクションのイメージの強い方が少女漫画をやるっていうのでワクワクして見てますね。
ボンズ作品ですね。
ボンズですよ。
シリーズ構成赤尾デコさん、
うん、
そして早見沙織、大阪亮太、
うん、
梅原雄一郎、
あ、
夏香さんがまた
仕事してます。あ、そう、キキね。
あ、もう、
あ、
早見沙織ってあのカーズ事務所の人でしたっけ？
あのカーズさんの事務所にね、取られちゃった、ね。
ちょっと引きますね。別にもういいかな。
あのだから歌手デビューね、カーズさんの後ろで動いてます、
ね。今後早見さんと生きていくって言ってましたから、カーズさん、ちょっと引きましたけどね。そうですか。まあでも、
そうですね。
そうですね。
少女漫画なんでちょっとハードルが高いと思わずに、ドラマですから。
誠実に作ってますよね、
うん。面白い普通のドラマですね。
はい。なるほど。
編集長は？
まあ、そうなりますと、まあ、学校暮らしでしょうかね。
あ、
ニトロプラス、はい、まあ、あの1話で結構みんな度肝を抜いたと思うんですけども、
ネットの話題そうから
いいです。いわゆる、まあ、その萌えアニメなのかなと思いきや、うん、でもニトロプラスでしょなんて思いながら見てて、うん、まあ、結局学校で寝起きして生きている女の子たちの日常系アニメかななんて思ったら、外側にもうあのゾンビ的なものがうようよしているというちょっと怖い感じの作品ということでね、まあ、なんか乱歩機関とかもそうですけど、ちょっと怖い系、夏にやっぱ入れてきてるんですか ね、 すね。
やっぱそういうことなんですかね、夏に。
どうなんでしょうか。
学校暮らしに関してはもうプロモーションでも全く隠してました。
あ、そうか、
原作を読んだことある人以外はもう本当に一切そういう設定をしてて、
そうだよね。
で1話が放送されてからその秋葉原とか
の
看板も全部、
なるほど、
別のやつに変えた
と思います。はいはいはい、それ手が込んでるね。
すごいと思います、プロモーションのかけ方とか。
まあでもあの期待していいんじゃないかなっていう、
うん、
そういう意味での期待値だと思うんで、うん、
やっぱり素晴らしい1話だったと思
います
、はい、あーって思いましたから
ね。そうですね。まあそういうわけで、まあ、あのシャーロット、まあ、こちらの方もあのダーマエ作品ということで、前田純さん、
前田さんね、やっぱり2話ぐらいまで見るとやっぱり前田節がなんか出てきましたよ、ね、
そうなん
です。1話だと設定面白いなっていうぐらいだったんですけど、2話くといや前田節出てきたっていう、うん、
割と早めに転がしたよね、うん、
転がしたよね、
ちょっと打つ展開の方
も、うん、だから前田さんファンは1話だとあれちょっと前田節がないんじゃないかと思ったら2話まで見てごらんなさい、やっぱり前田節が炸裂し始めます。
これさ、でも本当単純にすげえなと思うのはさ、うん、なんかこう中二病みたいなその思春期に出る症状みたいなことで一つ能力をまあ身につけるわけじゃん、
うん、
で5秒間ぐらい相手のなんか任意の人の意識を乗っ取れるっていう、でそれだけでいくのかなと思ったら割とその大喜利で展開したじゃん、
うん、そうですね、
そのパターンよく出したなっていう、
うん、
ない、
そうです、いろんな人との能力と掛け合わせてとかも言いましたもんね、
うん、
だからそれをやった上でのってことでしょ。
まあそうでしょうね、
はい、
でプラスそういうものがあったら、まあ、悪用するやつもいるだろう、それどうするんだっていうのがうまくこう設定に組み込まれてますよね。
面白いよね、
すごく考えられてると思います。
すごかったよね、うん、なんかあの情報量とか意外に多いんだけどすんなり入れてきてくるよね、うんうん、シャーロット、まあ、こちら PA ワークスということでね、まあ、今期の PA はダーマイ作品でございました。
エンジェルビーツのラインなんですかね。
はい、
そうですね。
じゃあ続いて、上位作品ということで、はい、あの4位が37ポイントで3本ある。
3本あんだ、
はい、
そうですね。
そのうち2本は見なくていいやつかもしれない。
あ、そうなんですか。
そうですね、
ひっくり返っちゃう、
はい。下ネタという概念が存在しない退屈な世界。
おお、
はい、37ポイント、
うん、
純情ロマンチカ3、
37
ポイント、 そしてギャングスター入りました。37ポイントも並びましたね。これかなりどれも期待値高い。あのごめん、ちょっと純ロマに関して言わせてください。
ああまあ編集長はね純ロマです
から、ね、シリーズものね、シリーズものなんで、はい、別に点数入れなくていいかなと思ってましたよ、
うん、
まあ言うても新しいシリーズね、もう好きな人が見ればいいんですから。
まあまあまあ。
僕も原作も、本当に何度も読んでますし、
う
ん、知ってるんです、うん。知ってるんですけど、上回ってきた。
お
上回ってきたから。
なるほど。
いや、乱歩キタンとかね、うん、そういうの出てる桜井さんがですよ、
うん、
受けキャラやってるんですよ。
受けキャラですよ。
受けキャラやってるんですよ。可愛い受けキャラやってるんですよ、三崎。もう最高
っ
すね。
やっぱり見るとやっぱキュンときますね。
キュンとくる。
カカピローって言ってしまいますね。
いや、こんなね、なんだろう、癒されますよ。こんな癒されるなんてないですよ。でね、ちょっと
可愛かったもんな。
みんな見て、うさぎさんとみさきの距離がね、ちょっと縮まって
る。縮まってんだよ。
縮まってんのよ。
う
さぎさんの喋り方がちょっと友達と喋る感じになってる。
あ、
なんで俺うさぎさんに燃えてんだよみたいな。やばいっすね、本当。ちょっとまた BL の新たな扉が開きますよ。攻めキャラに燃えるっていうね、うん、嫉妬がとにかくすごいですから。
やきもちが強く出てるよね。
福岡に行くって言った時の顔ね、
うん、そうなんです。
俺も行く、
そう俺も行く。だから結局美咲が自由にやろうとする、うさぎさんが嫉妬する、うん、美咲がそれに応えるっていう、うん、もうあとこの天丼なんですよずっと、
うん、
もうお笑い的に言えば、はいはい、もうそのパターンもういいよっていうパターンなんですけど、上回ってくるから上回ってくるナイツここでボケんだろみたいなところでもう笑っちゃうのと一緒です。はい、
まあ、
そういうことなんです、うん、そういうことなんですよね。ごめんなさい、ちょっと長くしゃべって
。いや、もういいですよ。
まさかナイツの名前が出てくると思う。
そうですね、
びっくりしました。
はい、じゃあ、クニーさん、ギャングスターについて語っとく？
あー、ギャングスターね、これ面白かったですね。僕、全然知りませんでしたけど、はい、アニメで見て。どちらかというと、アニメというよりは、洋画の、いわゆるピカレスクロマンっていうやつですか。
こういうテイストなかった。
殺伐としてますけどね。その中で淡々と生きてる人たちっていう感じの描き方ですよね。うん。
なんすかね、そのもうコメディ要素を極力なくした、なんていうか、
そうです
か、
なんだ、日本のいわゆるラブコメとか言われてるコメディじゃないですね。ただ会話とか聞くとちょっとクスッとするような。でも殺伐とした中でやってるんですよね。
イタリア感すごいですよ、ね。
イタリア感半端ないね。
ガンスリンガーがある。少々が出てこないガンスリンガー。
シチリア感半端ない。
シチリア感が半端ないやつですよね。だから、
ギャングスター1話見た時点で、あ、クニーさんだって思った。
な
ぁ。これはクニーさんだな。
好きですね。
ヒロインみたいな女の人もね、うん、もうもうやっちゃってるし。
もう勝負ですから。
1話で。
うん。
でなんかもうほんとちょっとマフィア的な人たちとの抗争を、うん、まあ、街の便利屋が掃除するみたいな、
うん、そうなんですよね、
まあ、なんかちょっと面白 い,
面白い
ハードボイルドな作品ですね。
便利屋って単語久々に聞きました
。便利屋いいですよね、
うん、銀玉の便利屋とはえらい違い
ですね。
全く異質ですけど、だそこが多分ニュアンスの違いなんでしょう。
ダークな意味での便利
屋、うん、
これはどういう作品好きな人におすすめなんですかね。
これでもやっぱ洋画とか好きじゃないですか。アニメで言うと、うん、でもカーボーイビバップとかあの辺じゃないですか。
そうだね。そのギャグ名の少ないカーボーイビバップとか、
うんうん、
まあそういう
シリアスなドラマっていう形です、ね。
まあ鉄砲。
笑いではない。
そう
ね、笑いではないですよ、ね。
荘園の香りがするやつです、
ね。ああ、そう。タバコね。
ケタバコ。
そう。
はい。そして、同じく4位が下ネタという概念が存在した体育の世界。はい、あ、下先生。
もう P がいっぱい入ってるの面白いじゃんっていう、
うんうん、
放送禁止、うん、放送では流せない単語をいっぱい言ってるんだなって感じです。
その倫理的なものがもう厳しくなってて、もう下ネタ的な単語を言うことすら許されてないっていう世界がもう出来上がって、
はい、
うん、その中、いや下ネタを自由に言っていい世界を取り戻そうって言ってる人たちのがテロ行為を起こすみたいな、
うん、
そういう
感じです
けど、
うん、
くだらないです。
とにかく
くだらない、
とにかくくだらない、
すごくくだらない。
だから真面目に見ないでください。
本当
に真面目に見ないでください。
本当だよね。
でもなんかちょっと、うん、今のこう社会をなんか象徴してるというか、
はい、
その必要悪みたいなのってあるじゃないですか。はい、あるいはなんかこう人の悪口言っちゃいけないとか、うん、
はい、
そうちょっと日本人のねツイッターとかでも神経質的な、そういかがなものかみたいな、うん。まあなんかそういうのが実際に学校教育の現場とかで、
はい、
展開されて、はい、例えば下ネタとかそれを想像させるものすら言っちゃいけないみたいな、 完全管理社会の象徴なんです
ね。はい、まあ、そこですよ。SF ですもんね、これね。
そこになんかその管理されてるから、うん、管理されてる人たちは管理されてることもよく分かってない状態で、うん、何がエロいかとかっていうことも分かんない。
う
ん、
あの瀬戸会長そう。
そうなんですよね。そのエロいものすら知らないという世界の中で、うん、そのエロを知ってる人が、まあ、むしろ必要悪を撒き散らしていくみたいな。
うん、これはいかんから。もっと下ネタ言おうぜっていうようなテロをやっていくってことですね。
そうですね。パンティーかぶって。
パンティーかぶって。全裸で。
でもあれは例えばアニメとか漫画って置き換えてもいいことだと思うんですよね。下ネタって、
まあまあそういうこと
ですね。置き換えるとくだらなくなっちゃうんだけど。はい、うん、まあ、あの僕らの JC スタッフ作品ということでね、西東京
本当力抜いて見れる、
力抜いて見れる、はい、皆さん真面目に見ないようにお願いします。ということで、4位が3本でございました。はい、ね、純情ロマンチカ3、ギャングスタ、下ネタという概念が存在しない退屈な世界。というわけで、じゃ あのこの後トップ3の発表です。はい、というわけで、4位が37ポイントだったんですけども、はい、この後も第3位が49ポイント、第2位が50ポイント、
50超えた、
第1位が50ポイント、
おお、50超えだ、
50超えが久しぶりに出ました、
久しぶりに出ました。
はい、第3位、
はい、
49ポイント、のんのん日和リピート、
おお、
みんな好きだ。
も
う2期目ですけども、
たまらんかったですよ。
どうですか、あしみさんさん、どう見てますか。
疲れてる時ほど面白いですよ。
そうなんだよ、そうなんだ、俺ら疲れてんだよ。
田舎に帰りたい
と何も起こってないもん。
あの本当、あの主人公たちがあの定規で遊んで、
定規で遊んで、あれで B パート全部使ってた。
定規で遊んでんの
すごかったな。
あれも僕の後輩芸人があの遊びよくやってたっていうのが、やっぱりあの田舎にいた時って、うん、ああいう、もうそれ上手くなって何の役に立つのっていう遊びが上手いやつほどヒーローだったなってことを思い出して、うん、懐かしい思いに浸ったりとか、
う
ん、
そうですね、
いや、あの回素晴らしいと思います。
素晴らしかったですね。
定戦ですよ、定規戦争、
定規で定規てるっていう、
定規でずっと遊んでんだぜ。どんだけ平和なんだよと思いましたけどね。
国さんもかなりポイントを上げ
た。いや、素晴らしかったですよ。はい、だから、これ何にも起こらないじゃないですか。
だから今回1話で転校生がやってくるもんないからね。
う
ん、
まあそうだよね。ね、時系列としてはちょっと1話だと入れ替えて、あの本編やった時には転校生来るんだけども、そのちょっと前のお話っていうところがちょっと触れてるって感じでしたからね。
はいはい、
だからその辺もなんか面白かったです。最初見ると、あれレンゲちゃんとあれ小学生じゃなかったっけって思うんだけど、あ、時系列とちょっと遡っているのだと思いましたけど、その何にも起きないから絵がすごくないかって言うと、そんなことこの作品なくて、その何、田舎だから坂道があるじゃないですか。スイッチバックみたいな感じで行って反対側、行って反対側っていう坂道もあるわけですよ。で、小学生の女の子がその道を、道使わないで坂そのままガガガガガガって登っていくんだよ。ああいうのが、うわ、リアルだし、そこ書くんだっていう凄さですよね。
背景さん頑張ってますよ、ね、
すごい
背景さんがやばいっすよ、
すごい、やっぱ綺麗だし、 あと出しどころがすごい。1話のだから何、入学式だから、はい、アニメで言うと映画もそうなんだけど、桜舞い散らせるんですよ、
はいはいはい、
で必ず過剰に、
ありました、
いい意味でも悪い意味でも、
ありました、ね、
でものんのん日和最後の本当にワンカットぐらいでキャラクター煽りで後ろにちょこっと桜入るだけなんだよ。
そうでしたね。
あそこまず最初っていうところがすごく丁寧にレイアウト考えてんだこれと思って、 うわーみたいなね。
だこれ新しい形のもしかしたらその四つ葉とかもしれないですよ、ね、
うん、
なんかこう四つ葉とアニメ化すると
あるんじゃないですかね。
どういう感じなんですかねっていうね、うん、まあのんのん日和リピー ト,
ピート
何度もリピートして見ていただければなと思います。49ポイントでございます。
素晴らしい。これ
そしてですね、第2位50ポイント。
お、50いったよ。
50いきました。2
位で50だよ。すごい。
高得点出しましたね。お、プリズンスクール。
おー、プリズンスクール。
プリズンスクール。
おも、おもしろい。
面白い。
あ、もう面白い。
超面白い、
うん。腹抱えて笑って見てますね。
これはどういう作品なんでしょうか。
あの、まあ、女性とか圧倒的に多い学校の中で、男性とか唯一の5人ぐらいでしたっけ。
はい、
そうだね。
その子たちが 女子風呂でしたっけ、うん、お風呂落としたところ見つかっちゃって、うん、監獄みたいなところに入れられるんです、うん、この学校はもう男子生徒がとにかく厳しく扱われてて、うん、裏生徒会っていう団体にも24時間かかっちゃってる状態で、本当に監獄ですよね、監獄に入れられてる、そこでもうどそこから、まあ、脱獄しようとか、諦めたりとか、はい、うん、そういうのを描いた作品で、ね、現実離れしすぎてて、
うん、
面白いですよ。
面白いよね。
ですね。
だ女の子の中にあって、その男のくだらなさっていうのを笑う作品ですよね。うん、仲良くなってるっていうことじゃなくてね。だからこう、虐げられるって、もう数の理論で、男たち虐げられるんですけど、男たちはやっぱ男の子ですから、もうやっぱ女の子は好きなわけですよ。虐げられても、それがまた気持ちいいみたいなことを言ってしまったりするのが、また過剰にこう、転がっていく。ギャグアニメですよね。
めちゃめちゃ笑いますよね。うん、やつがやっぱ水島つとむすごいよ。
面白いんですよ、
ね。すごい。
面白いって思わせちゃうんですよね。
だってさ、これさ、パッと見さ、その監守みたいな女のね、はいはい、生徒副会長、
うん、
巨乳キャラじゃないですか、うん。あ、そっちなのかなと思いきや、うん、男の子たちの声優が神谷さん。
うん、
神谷浩史さんと小西さんでしょ、う
ん、
さん鈴村健一さんでしょ、まあ、浪川大輔さんでしょ、
うん、
ああそっち向け、うん、とか思いきや、でももうそういうの全部ひっくるめて面白くなって、
面白かったですね。
これ JC スタッフ水島つとむパワーなんじゃない
か。あですよね。
いやだからなんかこう、うんこのくだりあったじゃないですか。うんこのくだり見ました。
あー、はい
はいはいはい、
空手が得意な子いた、あの子でした
っけ、あれおしっこじゃなかったですか。
違う違う、あのね、あ
おしっこうんこって何を言ってん
だよ。脱獄しよう、まあ、脱走しようとして、
はい、
でトイレにいることを、うん、まあ、副会長に知らせるために
あ、
うんこの音を録音しといて、
3話だなそれ。
あ、はい、
でそれを流してその間に、うん、トイレにいると思わせて脱走しようみたいな計画を練るんですよ、うんうん。でもその音の取り方が分かんなくて、うん、結局女の子がいる授業中にうんこをするっていうのがまず一鎖あってまあそこも結構面白いんだけどでその後あれ何だったかな、脱獄しようとしてなんか下水道みたいなところを歩いてる時に、うん、主人公がその副会長のヒールで肛門を踏まれてでうぎゃーとか言って帰るんですけど、お前今まで何やってたんだとかって言われたら、こいつ地なんですって言ってケツからすげえ血が出てたりとかちゃんとその伏線の回収があって、まあね、ちゃんと笑いの構造としてはすごくシンプルで面白くなってるなっていう感じするんですよね。
絵的にはアニメっていうよりはその出来画調の絵ですから、
うん、
もしかするとこれがハードルが高いっていう方がいらっしゃるかもしれませんけど、そこを笑いとして見せるにはリアルにこう苦悶にこう苦痛に歪んでる顔を笑って見させるっていうテクニックですよね。
そうですね。
あれだからこうなんだ、省略されたいわゆるこうアニメした漫画したキャラクターデザインだとあの笑いにはならないんだよね。
その脱獄を応援したくなる理由としては、その女性との中の一人、その同じ相撲が趣味って、
うん、そう、その子と仲良くなってデートしましょうみたいになって ね、
そうですね、
デートしたいから脱獄しなきゃいけないっていうんで、本当にイーストウッドの映画のような展開になるわけですよ、
う
ん、
そうですね。
頭を凝らしてなんとかバレないように逃げなければ、なぜならデートがしたいからっていうことですよね。
なかった今まで。
なかった面白いよこれ。
まあ、プリズンスクール、
プリズンスクール、
第2位50ポイントでございます。これを上回る作品
お、あるんですね。
51ポイント入りました。
水島つとむ作品を上回るものは、
ひもとうまるちゃん。
イエーイ。
そういうことなんですよね。
まあ、そういうことです。もう理由なんかいらないです。もうたまらんっす
わ。かわいい。かわいい。
これ
たまらん。
かわいい。ちっちゃいとか言うな。
たまらん。
なんて説明すればいいんでしょうか。これは学校で割ともう成績も優秀でスポーツもできて超美人なモデルっぽい女の子が家に帰ってくると、もうほんと紐の女のようにまた 2D 化して、ちっちゃい生き物としてまあとにかく可愛く生きている、まあそんなお兄ちゃんと妹のまあ同居している
風景です。
紐の妹と書いて紐の妹と思わせる。
だからこう引きこもりのオタクっちゃオタクなんですよね、このうまるちゃんっていうのは、うん、でわがままを言うんですよ、お兄ちゃんに。もうとにかくご飯作ってたとか、コンビニ行って漫画買ってきてた、うん、
ジャンプ買ってこいよ、
面白かった。ギリギリもう本当に鬱陶しいっていうレベルところまで行くんですけど、どうもやっぱ本当に純粋にお兄ちゃんに懐いてて甘えたいんだっていうのがチラチラ見えてくるんですよね、うん、そのバランス感でみんなやられると思います。いやー、うまるちゃんやーべーと。うまる
ちゃんかわいいですね。
うん、
エビナさんも大好きです
か。エビナさんね、
マジアパート
に、
はい、確か、秋田
だっけ、秋
田から出てきて、うん、なんかお胸が大きいんです
よね、うん、
お胸が大きいってい う、おっぱいっていうか、うん、
はい、
なんかその秋田から上京してくるときに、うん、いろんな人にチラチラ胸元見られて、はい、すごい恥ずかしい思いしたんだけど、うん、そのうまるちゃんのお兄ちゃんに始めた時にちゃんと目を見て話をしてくれたから好きになるっていう、このチョロイン加減、
チョロインだ、チョロインでございますね、チョロインって口に出して言ってる人久しぶりに見ました
ね。僕も久しぶりに言います。
そうですね、
期待値としてはこれが恋愛というか、うまるちゃんは完全にお兄ちゃん、普通にお兄ちゃんって言ってる子なんで、その自分の親友の子が自分の兄を本当に好きだっていう風になった時に妹さんがどういう反応していくのかっていうのはちょっと見物にもなりますよね。どっちに行くのかなっていう感じもしますし、
この間の回でもありましたけど、そのうまるちゃんは基本学校ではもう
完璧
超人なので、はい、うん、お兄ちゃんと自分のクラスメートが一緒にいる時に、うん、お兄ちゃんに甘えられないっていうのは、
ただこねちゃって
、そう、なんかそこのせめぎ合いみたいなのを見てて、すごい面白かったですし、紐であることは学校では隠してる、
うん、そこですよ。だから構造的に面白いなと思ったのは、奥様は生徒会長っていうのもあるんですよ、
うん、
でこれもやっぱり学校では素晴らしく頭が切れて人望も厚くっていう綺麗な女の子なんですけど、家帰ってくるともう本当に好きな男の子とイチャイチャしたいんだ私はっていうところのあれになりますから、その見せ方じゃないですか。奥さんはちょっと結構肉食系男子向けの作品なんですけど ね、うまるちゃんの場合はそっちじゃないですね。もうちょっとだから逆よりダメな子なんだけど憎めないっていうところを笑ってくださいっていう出し方ですね。
家でなんかアニメとか DVD を見るときにどういうお菓子をどういう組み立てで食べるかみ
た
いな、
は
い、
あそこ俺も泣くほど笑った、
あるあるじゃないですか、オタクあるあるじゃないですか、
あ、そう、
あれやられましたね、
やられた
ですね。
でコーラガーって飲んでさ、とろけるようなさ、綺麗な女の子にとろけるような顔してんだよ、私は今生きているって言った時にもう泣いてしまいましたね。どんだけ庶民なんだよ君みたいな。
ただコーラを流し込むと言ってる割にはですね、そんなに減ってないって
こと。女の子ですから。
女の子だ。
やっぱり量そんな食べてないんですよ、食べるって言っても。
一口がちっちゃい。
一口です。そこが可愛い、ね。
そこ可愛い。そこ可愛い。
これ動画工房制作ということで。
お
まあ、
かなり、ね、野崎くん作ってたところですね、
動画工房。ABC、MX、BS11、ATX、ニコニコ動画などで、うん、見ることができます。
監督が太田さんだから、最初の南家とか最近のサバゲブとか、
サバゲブ
やっぱちょっと日常系で女の子が可愛く見えるっていう、はい、非常にうまい監督ですね。
これはもう全員見るべきですよ。
見るべき。これは見て損なし。
はい。というわけで、もう一度おさらいしましょう。はい、50ポイント超えが2つ、1位51ポイント、ひもとうまるちゃん、2位がプリズンスクール、50ポイントでございました。3位49ポイント、のんのん日和リピート、4位が3本。ギャングスター、純情ロマンチカ3、そして下ネタという概念が存在しない世界、7位35ポイントシャーロット、8位32ポイント学校暮らし、9位30ポイント赤髪の白雪姫、そして10位が28ポイントアイドルマスターシンデレラガールズセカンドシーズンということでございました、はい、さあなんか語り漏らした作品ありましたら1本ずつぐらいいきましょうか、はい、これ語っておきたいよみたいな、どうですか、牛音トラとかゴッドイーターとか触れてないですけど、
あ、僕じゃあ
それが
12位、
実は私は、
はい、はい、
あれヒロインの陽子ちゃんが実は吸血鬼で、
はい、
で関西弁で喋るっていうのを十何分も隠して A パートの最後にやっと出すっていう、うん、あの憎さがたまんなかった、
なるほど、そこはちょっと頑張ったところですよね、
すごい容姿端麗で、でもクラスのことをあんまり喋ってるのを見たことなくて、
うんうん、
である時教室で一人でいるのを見かけたら、はあ、やっと羽伸ばせるわって言って、
うん、
教室の中でバサッと羽を伸ばす
ところを見ちゃって、伸ばすところが、
うん、まあ、その
面白かったですね、
すごいインパクトのある言い方でした、
国さんは
牛尾とトラ面白かったです、ね、
牛尾とトラ
これね、はい、だから作品的にはかなりもう古い
古典
部類に入る、だからもののけを対峙する槍を手にした少年がそのすっごい強いもののけと手を組んで、かといってその手を組んだもののけはお前の命を俺は狙ってるからなっていう形で反目しながらもちょっと協力しつつ戦っていくっていう、まあ、王道パターンですよね、
うん、
で言ってみればもう全く新しいところって多分ないと思うんですけど、うん、1話見たら面白いと思ったのはやっぱりその原作をやっぱ超えてくる動きとしての見せる部分とかってもあるんでしょう。誰やったんだこれって思ったら西村監督でした、
うん、
これはトライガンとか初めの一歩の初期の頃担当されてた監督さんなんで、ぜひ興味がある人はこれ中二病っぽいな物のけでしょって言うんじゃなくてアクションものして見ていただきたい。大変面白い。
そうですね。
編集長は
枕の男子
なんでそんなソフトに言うんですか。
いいです
枕の男子、あれ僕見てないですね。
癒されますよ。
どんな話なんですか。
いやもうあの男の子が枕を抱えて語りかけてくるみたいな。
一人で。
そう、
夢のような設定じゃないですか。
シンプルな。
あらいい。
ドラマ CD でいいよ。
ドラマな。本当だよ。
テレビの CD みたいなことをテレビでちゃんとわざわざやってる。
なるほど。
僕はあの上司好きでした
よ
ね。
あ、よかったよかった。
あ、何毎回その男の子が変わるの？
違う。違うんです。
素敵。
そういうことなんです。
一話では確かに完全にもうベッドの横になってる時に、枕抱えながら甘えた感じで喋ってきてくれる男の子で、第2話がその飲み会の帰りかなんか、タクシーで飲み過ぎちゃってうとうとしてるっていう自分がまずいて、それをあの一緒に送ってくれてる上司の男性。
あ、
声優さんも毎回違います。
それちょっと美味しいじゃない。美味しそうだな、それ。
オタク女子の妄想なん
だ。そうだよね。
単純に。
うん、
しかも、そうなんですよ。主人公のセリフないんですよ。向こうが喋ってる。
そう。あー、なるほど。一人語りの、本当ドラマシーン、原作ドラマシーンでいいかなんじゃないですか。
もう寝る前に見たい感じ。
見たい。
寝る前に
超見たい。
ちょうど夢の実の時間に放送
する。そういうことです。
素敵。
素晴らしいですよ。
素晴らしい。
いいな、見よう。
うん。なんかね、青春期間中とかもなんかすごい世界観好きなんだけど、ねうん、なんかこう、はい、ブレイズベースね、なんかこう、
はい、
今またちょっとミリタリーものかーっていう、なんかこうタイミング的な問題もあるんですけど、うん、割とこう、
でもまあサバイバルゲームっていう風になってきました。戦争じゃないんだよね。
サバゲーね。
まあやっぱそうなるんだっていう面白さありましたし、
ありましたね、
秋葉原の有名な店がそのまんま出てきたのにびっくりしましたけど、名前変えてましたけど。
あれやっぱモデルがあるんだ、
ね。いやもうありますよ。あれ越後屋っていうところで、秋葉原行ったらまあ必ずそこへ行くだろうという店です。僕も、足しげく通っております。
聖地じゃないですか。
ある程度政治ですね。
あとね、はい、ビキニウォーリアーズを、どうやって受け止めるのが正解なのかっていうのが、ちょっと自分の中でよくわかんなくなってきてるんですよ。
あれでも、一応笑ってくださいっていうコメディ仕立てにはなってますよね。ビキニアーマーじゃ、え、これ水着じゃないのみたいな話で。
いや、だから、いろいろ忙しいんだよ、見る方が。
受け
笑ってほしいのか、はいはい、セクシーな、なんかが感じにしたいのか、でもなんかよくわかんないんです。どうしたらいいのか。
まあそう、だから、その、なんだ、セクシーさを堪能するにもちょっと時間が短すぎるみたいなところちょっとないですか。
そうなんです、
ね。あれで十分なのかな。
その辺がちょっとまあ、
若い子たちはスピードあるからってことなんですかね。
いや、だからあれはだからチーズハンバーグってことなんですかね。なんかこう、ハンバーグとチーズ掛け合わせましたみたいなことなんですかね。
チーズインハンバーグじゃなくて上にかかってる状態。
かかってる状態なのかな。かかってる。
でも、受け身目玉焼きとかももう乗ってる状態じゃないですか。ヤングハンバーグ御膳みたいなこと。
うん、だからなんかこう燃えてくださいっていう感じじゃない。
ああ、まあそうじゃないよね。うん、多分そうだよね。
そのいや単純にこれ受け身の取り方がよくわかんないっていう、なんか年取ってしまったなっていう感じ。この辺のことをですね、はいはい、まあ今まで作品入ってないじゃないか、この作品入ってないじゃないかと、
あります
な。いう熱文字革命分子たちがですね。まあ、割とこう反旗を翻して来てますんで、
熱文字アンファンテレビ部
だ、はい、この度全部見てみたけども、B サイドっていうのをね、
何、
作りましたんで、
B って母音の B ですか。
いや違うかもしれないけど、あとはこの3人の B サイドを聞いて終わりにしたいと思います。
熱文字
お、優しい雨の松崎です。
カーゼスピーのカーズです。
はい、ピン芸人の藤井です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、はい、今回新たに新設されました、はい、アニメ新番組全部見てみた件サイド B ということです、
ね。はい、
サイド B ですか。
いや、本家はありますね。ちゃんとした本、はい、本家さんがありますので、はい、そもそもこれができたきっかけというのがですね、はい、僕とある日にカーズさんのツイートをちょっと見てしまいまして、
はい、僕の
僕ある日、まあ、ツイッターをこう眺めてましたらですね、カーズさんが多分熱文字のこの全部見てみた件を、はい、聞いてたんでしょうね。
はい、
俺の上位ベスト10が揃いも揃って入ってないっていうですね。
わかる。
書いた。書きました、確かに。
っていうのを見まして。
しかもそれ、毎回そんな感じなんですよ。なんで作品入ってない、
全然語り漏らしてるけどっていうのが、ずっとあるんですよね。
そもそもが、教会の彼方事件っていうのがありまし
たけど。あー、そうですね、この、
なんでって
一番最初に。
一番最初に。
はいはいはい。
結構、毎回、俺の好きなアニメが、ね、だって上位に入ってないと思うんだから、やきもきしておりまして。
はい、なので、僕はサンさんにお声掛けさせていただきまして、はい、サイド B を作らないかと。
はい、
しかも B は A クラス、B クラスじゃないぞと。この二人が揃ったら、部費部の B だぞと。
あ、その B なのこれ。
はい。だってサイド部費です。ありがとうございます。
サイド部費で。
で、僕は身の回りにいる部費部に入りそうな人を探したところ、この、熱治療とも実は初登場の藤井くんという、
はい、よろしくお願いします。後
輩芸人が、はい、連れてきました。
オタクなんですか？
はい、もうアニメ大好き。そうです。一番最初に見たのが、雨神様から、もう、僕の初恋がベルダンディ様。
元気入ってますね。
本当に、ブヒブヒその頃。
でオタク歴も結構長い、ね。
長いですけど、途中抜けてたりもあるんですけど。
なるほど、なるほど。
はい、また最近も見直して。
はい。はい、で、この藤井と多分話し合うなって思ったのが、はい、ちょうどまあ、まあ何週間かぐらい前に会いまして、はい、まあもう新番組が始まってる時期ですよ。
はい、
新番組始まって、まあそういう新しいクール始まったら、コンクール何がいいとかそういう話するじゃないですか。うん、藤井と会った時に、はい、やっぱり、IS の再放送いいよねっていう話、
そうなん
です。一番最初だったんですよ。
そうなんですよ。
そこなんですか、最初。意気投合した
の。一番最初の放送も IS 大好きで全部見てたんです。
はい。
でも再放送も僕録画してリアルタイムでも見てます。全部見てる。
内容変わってないと思うんですけど。
全部一緒ですけど、楽しく見させていただいてます、IS。
全部今までの話でも知ってる上での一番っていうのはやっぱり違いますから。
素晴らしいですね。
で、その頃、ちょうどシャルの T シャツも着てました。
はい、
これはもうサイド部品には完
璧
だと、
はい、じゃないかなと思って今回のお撮影させていただきました、ね。
はい、お願いします。はい、
カンさん最近何を
アニメですか？
はい、
アニメ、
全クールとかも、
全クールの話を、まとめて言うとって、やはり俺の青春ラブコメ間違って
ま
あ、あれでもう毎週のように号泣しながら生きてきた人
生、生きてきた人生
素晴らしい。あの学生時代の空気感というかですね、はいはいはい、逃げ場ないあの雰囲気というか、人間関係とか含めた上での本物が欲しいって初の泣き出すシーンがあって、
はいはい、
ボロボロ泣きながら。
もう辛かったですよ
ね。辛い、辛いんだよ、
めちゃくちゃ辛いですよ、ね。でもその辛さがまた面白さにつながっているのが、
そうなんですね、
僕はやっぱりそうですね、やっぱ青春ラブコメはちょっと元気。
僕、以前その、今期の俺の初恋の件というね、はい、カズさんがやられてましたけど、はい、そこで雪の下雪のちゃんに初恋を、
はい、
前回してましたけども、
そうです、ね、
前期ではまた雪のちゃんに初恋したんですか？
ですね、響きユーフォニアムの田中先輩です。すいません、
なるほど、
私もすいません。
じゃあ、それはまた別の機会にお話しする機会があるということ
で、ただ僕は割といろんな女が好きになるよってことは言ってきた。、はい、そこはやっぱり出ないです。ブレてるからこんな感
じ。はい、藤井くんは
僕、前期ですかね。
はい、前期とか、最近のオタク活動的なもの
で
も
最近はそうですね、ラブライブの劇場版がまだ公開してますので。
なるほど。ラブライブあるからね。
はい、都内でもまだいくつも公開してる劇場ありますんで、
はいはい、
ぜひ皆さんに見に行ってる、ぜひ音響がいい劇場で見ていただきたい、これは。
おー。
いろんな劇場でやってるんですけど、うん、やっぱり僕が行った中では、ちょっと、ピカデリーあたりもいいんですけど、そうですね、新宿あたりどっちか。
いや、ちょっとそんな悩む必要ないの。
いや、やっぱりこれ本当に曲が最高なんです。
全部ですね。結構いろんな曲がかかってたりとか。
はい、そうですね。このために、 発売した曲が、第、3つに分けて2曲ずつ、発売されて
CD が3枚
発売されたんですけども、はい、僕は、全て、はい、劇場で初めて聞いたんです、
うん、あ、それはあえて情報をシャットアウトして、
全く入れないで行ったんです。
おー、なるほど、なるほど。
すべて号泣しなかった。
曲で号泣したよね。
自分の泣き声が邪魔になるぐらい、
なんじゃないかと思うぐらい。
俺うるせえみたいな。
隣の人も思ってたと思う。
最高ですね。複数回行って、いろいろ発見して見ていただきたいですね。
なるほど。新しい発見が見るたびに
あるんとあると
思う。できれば映画館の真ん中の方だと音響的にもこう、
そうですね、一番いいです、うん。映画館ってやっぱり音を楽しむところだと思うので、はい、ぜひ映画館でラブライブ楽しんでいただきたいな。
ガチラブライバーでした
ですね。ラブライブはあの後でなんなんですけども、はい、私は先日西武ドームでアイドルマスターの10周年ライブを見に行きまして、
行ってきましたか。
はい、行ってきまして、まあ、各国局で、まあ、号泣はしてたんですけれども、はい、そのアイドルマスターの10年という、その10年前に出た曲をやったりとか、はい、逆にその一番新しい曲をやってたりとかですね、そのアイドルマスターワンホールというプレゼンテーションするで、ダウンロードコンテンツで、出てる CD の曲をやったりとかですね、もう古いファンも新しいファンも、そしてシンデレラガーズのファンもミリオンライブのファンも、なんならもうサイド M のファンも、アイドルモスター DS の、ファンの方も、はい、客入れ中に曲がかかったりするんですよ。
お
ダズリングワールドがかかって、みんながうわーってなるん
で、めっちゃ盛り上がるから。
で、途中の休憩中にジュピターの曲がかかって、みんながうわーって、そこでサイリウムを振り出す。
もう休む間がないです
BGM にサイリウムを振り出すっていう。毎回の恒例行事。
ジャンプさん、オレンジに落ちちゃったから
して。そうそうそう。全然ありますから。はい、まあ、ここでね、ラブライバーと、アイマスピーのね、有効の駆け足になれるので
、ね。そうですね。僕も和崎さんも同じ意見なんですけど、仲良くしていこう。
そうね。
はい、争っていませんから。
そうですね。
そうです。すごいおかしいです。
会う人がいるだけなんですね。
そうです。
はい。はい、でもまあこういう3人がですね、サイド部費ということで、はい、アニメ新番組全部見てみたということですね。はい、まあ今回ですね、まあサイド部費、まあ一番最初ということで、うん、まあ本家の方はベスト20をそれぞれ決めて、はい、それぞれ上から20点、19点というふうになってきますけど、はい、我々はまあベスト10に、はい、しまして、1位から10点、9点、8点。で、はい、10位の作品は1点という感じにして、で、3人の合計点を出しました。はい、
これでも難しくなかったですか ?10 個って結構。
難しかった。
かなり僕選びましたね。
どうしてもベスト10に入れたか、10個に絞るとなると、20個だとまだ下の方に入れ
られる。これも、はい、入れられる、入れられるみたいな。
だから本当は11位なんだけど、
気持ちではランキングに入れたいんだよ。
だからランク外にするのがすごい惜しいものとかね。
ごめんなさいって気持ちで僕ランク外にする。
とか、ベスト10をなんかちょうど、なんか作品いいバランスにしないといけないのかなっていう発想とかもちょっとあったんですけど、最終的には自分の欲望に忠実に。
あ、それが一番ですね、やっぱり。
本家の方はね、期待値ランキングということで、はいはい、まあ今後どうなっていくのかということを、まあランキングにしていくんですけど、うん、我々はもう欲望に忠実に。
はい、僕は基本的に下半身に忠実に。
その下半身に忠実な、トータルランキングになっているのかということでですね。はい、
そうですね。
はい。それではじゃあ、早速このランキングを発表していきます。
はい。
まあ、今回その3人の合計のベスト10を発表していきますが、はい、10位の作品が2つあります。まあ、トータル11作品紹介させていただきます。はい、というわけで、じゃあまずは、同率10位から、6位まで発表させていただきます。
はい、
第10位、はい、2つですね、ゲート、自衛隊カウンチにて各戦いり、そして同じく10位、青春機関銃、こちら7ポイント、そして8位、こちら8ポイントですね、フェイト、カレードライナー、プリズマエリア、スバイヘルツ、そして純情ロマンチカ3、これが8ポイント、並んでおります。そして6位、これは6位が2つあります、
はい、
9ポイントということで、はい、プリズンスクールとビキニウォーリアーズです。
おー、ありがとうございます。なんで8なんですか。
なんかね、先ほどちょっとブギーウォリアーズの見方を教えてほしいという声が聞こえてきたんです。というですね、まあおさらいしますと、はい、6位タイが9ポイントでプリズムスクールとビギンウォリアーズ、はい、8位タイが、8ポイントで、プリズマエリア、ツバイヘルツと金城ロマンチカさん、はい、で10位タイが、7ポイントでゲートと青春機関銃、はい、という感じになりましたけれども、はい、
じゃあ一つ作品ずつぐらい
なんかちょっと軽くおさらいしていきますか。藤井君は
僕早速なんですけどビキニウォリアーズ
いいよいいよいいよ、そういうの
これは僕かなり上位に持ってきましたけど
はいはい
ぶっこんだんですよ。
もともとフィギュアを中心としたメディアミックス企画で始まってるものなんですけども、僕もう第1話のタイトルが大好きで、ビキニアーマーはビキニアーマーであってビキニではないこんな声に出して読みたくなる日本もない最高だと思う、ね、キャラクターデザインもあと複数の方一人一キャラずつされて
る。あ、なるほど。だから
結構個性が出てるんですよ、その方の、うん、僕大好きなのパラディン聖騎士の、金髪、
はいはいはいはいはい、はい、
もう大好き。
1話でストライムみたいなのにぬるぬるにやられてたやつですね。
はいはいはい、はい、おにぎりくんさんっていう方がキャラデザイン。
おにぎりくんさん、はいはいはい、
そうです、はい、
あのゲームで有名な、
そうですよね、
アベルトの方でお世話にな
った、はいはいはい、はい、
ちょっとお世話になってますね今回もビニオリアでもお世話になった、
はい、お世話、かなりお世話になってますねはい、そうなんですけど、このアニメ画期的だなっていうよりも、キャラクターデザインが複数いるとこうなるんだって思ったのが全員が巨乳なんですよね。
うん。うん、バランス取ってとかじゃなくて。
そうですね。やっぱり、何人かいますと、うん、どうしても貧乳キャラっていうのが出てきちゃうと思うんですけど。
確かに。
うん、皆さん巨乳なんです。はい、僕主張したいんですけど、おっぱいは巨乳に限ります。本当に。
うん、おおおお。
口触れが見たいんです、アニメで僕は。
アニメだからね。
特にこのパラディンっていう、このキャラは、うん、ちょっと困った時とかに自分の父を寄せて揺さぶるっていう癖があるんですね。もう最高です。
癖ですよ。前髪かき上げるとかで同じ、
ね。それと一緒で父を寄せて揺さぶるっていう癖があるんで、はい、もうそれが見れるだけで、毎週3分見る価値あります
。そうですね、はい。サクッと見れますんで、ね、短いアニメなんでね。
はい、このアニメ最高
です、ね。ぜひ見ていただきたいと思います。はい、ビキニウォーリアーズに、藤井くんは、8ポイント、
はい、かなりぶち込みました
。高えな。
はい、じゃあカーズさん、
あ、そうです、僕はプリズムエリアに、
はい、
ぶっ込みましてですね、
はいはいはいはい、
ただ感想がちょっと1行しかないんですけども、はい、ロリとレズって最高かよ
お、
今1話までしかやってないんですよ、もうちょっと始まりこそかった、
そうですね、はい、そうですね、はい、
その1話でもう満足しきってしまいました、ね、あの踊りがね、
はい、
チュッチュするんですよ、
はいはいはい、
黒とね、イリアが、
はいはい、
そこだけで焦点してしまいましたやばいっすマジ俺のために作られたアニメ。エロい。
本当にフェイトだけが好きな人はどう思う？
びっくりする。ていうかその前のプールにフェイト真面目な方と
か、ね、
やってまして、はいはい、結構イリアが壮絶なこうね、
はいはいはい、
なくなりの、はいはい、しましたけども、
そっから3週ぐらい空き
空いて、で今回のレズキスでもう救われた。は
いなるほど、そこの救済にもなってる
わけですね。救済
になって
ますね。フェイトの心に痛めたね、イリアファンの方はですね、このアニメで幸せになっていただきたいなと、はい、これにつきますので、
はい、幸せになってください、はい、皆さん、はい、私は青春期間中、これも僕一言です、はい、小松美香子最高回
声優ね、
はい、小松美香子力のすごさ
はい、はい、
男の子なのか女の子なのかの
そう、それわかります
ビルドファイターズで見せたあの小松美香子、
はいはい、
あの再来かって思いました
僕中盤まで、はい、あれこれどっちだろうと思って見てました、
ね、
あれこれ服はクソは男子なんですけど、いやでもこれ女の子的な扱いだし、あれこれどっちが中身の性別でっていう見方をしてた、
あーはいはいはい、はい、
そういうことでズボン履いて
る、なるほどね、はいはいはいという感じで、
あれですよ、僕も男の子その、男の子も女の子バージョンの子どっちでも好きなんですけど、
はい
闇が女の子でよかったなと思いましたね。
あ、
女の子やるから、あの3人でやる、なんか、からちょっとこの後なんか発展性もちょっと見えるのかな、原作を僕は知らないので、今後ちょっと楽しみだなと。
そういう意味でも新鮮に楽しめる
か。はい。 と思いました。
なるほど。
はい。
まあ、アクションシーンもすごくなんか盛り上がっていて、僕、ね、もう普通にアニメとしてもそういう意味
で。すごいスタイリッシュですね、アクション
シーン。結構ドタバタも面白くなって
しまう。そう、コメディにもなりすぎず、シリアスにもなりすぎず、すごいいいバランスもすごい、
ちょっと。フィルターがちょっと強すぎてあれなんですけど、これ聞いたらちゃんとしたアニメですっていう。
はい、そうですね。はい。ね、その必要がないのがサイド B なんですけども。
そうですね。
はい、確かに。
じゃあ行きましょう。じゃあ次、はい、ベスト5。発表したいと思います。第5位、12ポイント。城下町のダンデライオン。
なるほど。
超面白いですよね。
いや、最初に入ってこなかった
の。はい、すごく見やすいですよね。
そう。
見やすい
です。何も考えずに見れる。
はい。本当にこれ言うことやっても全然いいんじゃないかと思いますもんね。
お子さんにも見られますし。
特にマイプールの花座アニメってのがあると思うんですけども、
はいはいはいはい、
その時の花座アニメもこれで確定。
あ、おー、はい、なるほど。僕、花沢さんが、かなちゃんって呼んでるだけで、お前かなちゃんだろって、
そのメタ的な楽しみ方もできる。
ずっと突っ込んでました。
いや、これ普通にお話として面白さはまずあって、うん、結構超能力とか派手なところもあり、
はいはいはい、
なんかキャラも濃くてですね、
はい、
すごくまあブヒレる、
はい、パンツもあります。
そう、3人のじゃあこれ結構ポイント入ってるんですね、みんな。
そうですね、まあ主に入れてるのは僕ですかね。はい、私これに、私これ第3位ですね。はい、じゃあ続きまして、
はい、
もうサクサクいきましょう。第4位、
はい、
13ポイント、
はいはい、
ここに来ました。乱歩来た。
おお、
おお、
いや、もうこれ納得のって感じします。
もうサイド B でもちゃんと入るんです、こういうの。
は
い、面白いのは面白いん
です。確かに。はい、でも僕のそのサイド B 的な観点、
はい、
武士的に見ても小林くん紹介
で
ない。
小林少年。僕、小林少年で点入れたような
も僕もやっていうか、今季の一番のヒロインってもしかしたら
小林くんじゃない
ですか。広いんだね。完全に広いです。若干精神が壊れてるような、この関係のズレみたいなものと、うん、ルックスの可愛らしさ、
はい、
それもまた女装するじゃないですか。2話か3話か、女装
3
話
ですね。はい。
もうあれで心やられました、ね。
はい、あれが果たして女装なの
か。女装なのか、あれが正しいのかわからないです。
未だに疑ってますからね。どっちでもいい。
演出も面白いですよね。無駄な演出がないっていうか、モブは影で。
あ、そうです
ね。メガデブを彷彿とさせる。
そうそうそう。
演出ですよね。
はい。これも面白いですね。小説っぽい。
シャットとかで今まで見られたような。
ああ、確かに確かに。演出が。
スポットが見るとこうね、人物が描
かれる。そうですね。はい。途中から出てくる。はい。
エキセントリックな女の先生という、結構面白いキャラ多いですよね。
だから僕は江戸川乱歩とかあまり知らないんですけど、でも十分見て面白かったですし、人間質っていうのも名前だけしか知らなかったんですけども、
う
ん、あ、こういうものなんだっていうのが、ちゃんとうちらに向けて作られてるなっていう感じはすごくしました。
古典を僕ら向けにこうアレンジしてくれてる
から、はいは
いはい、優しくね。
っていうのをすごい感じましたね。
そうですね。
はい。
はい、
じゃあ続きまして、第3位。
はい、
15ポイント。下ネタという概念が存在しない退屈な世界。
おお、
これ本家でも4位単位に入っておりました。
そうですね。僕これ1位にしてるんですけど。
そうですよね。カーさんそうですよね。
これだってめちゃくちゃ面白いですよ。
いや、めちゃくちゃ面白い
ですよ。超バカ。
ね、あやめ先輩というか、まあパンツかぶってる。
はいはいはい。変態仮面みたいな。
変態仮面。いちいち下品な、下ネタといいますか、小ネタを突っ込んできて、まあ、指でこう、ちょっとこういうやつとか、
はいはいはい、
ジェスチャーしか言えないんですけど、はいはい、もうそういうの含めて、とにかくバカバカして笑える、
うん。
そうですね。あと、あんな生徒会長のムチシチュのあだたりがたまらない。なんか、幼女がなんかアイスクリーム加えてる例で、これはなんか、そこはおかしいのみたいなことに突っ込んでくるんですけども、いやいや、それはみたいな。
だから一話でばらまいてたの写真というか、
あれ
どこで手に入れたんだろうなとかね。
本家の方でも言ってましたけど、ピーヨンが本当に多いですね、これ。
あれは、電車で見てみたいですね、
ピーヨン
の
方
ですね。あの数出されるとやっぱり笑っちゃうよね。
うん、
声優さん頑張って。
はい、さあ、もう続きましょう。第2位。
はい、
18ポイント。モンスター娘のいる日常。はい、
お
ー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんで俺言って
るの？これはありがたい。いや、もう本当にありがとうございます。
これぶっこんだ人は誰？
僕はぶっこんでます、これ。
僕もぶっこんでます。
いや、もう、人外萌えですよね、これ。
うん。
そうですね。
これハーレム好きからして、言わせてもらうと、 法律って便利だなって。
あそうです。多種族間交流法ですか。
はい。普通ハレモノの、みんなが嫌がるところって、主人公が鈍感な部分。
はいはい。
女の子の恋愛感情に、なんで気づかないんだっていうところだと思うんですけど、この主人公は気づいてるんです。
そう、
気づいてるけど、法律があるから、手を出せないっていう。
素晴らしい。
はい、レベルがあるところが素晴らしい。
はい。
主人公を傷つけたらいけないからね、やっぱり。
また全員可愛いんです
よ。
あー
で、
ね、
本当に可愛い。おっぱいのね。
皆様、
ケンタウロス。
ケンタウロス僕一番好きです。
はい、やっぱり、ニュー好きとしてはやっぱりそこは。
いや、素晴らしい。登場からだいぶ揺れてます。
揺れてます。
はい、いやこれは本家では語られなかった部分なので、これ部品部的にはこれぜひおすすめな、
はい、
うまく広げてますねこれは、
はい、十分おすすめ作品なので、はい、ぜひ部品見たい方はぜひ見てください、
はい、
そしていよいよ第1位でございます。
はい、
皆さん改めて言いますけども、我々は1位が10ポイント、
はい、
で3人でやっております、
はい、
だから最高得点が30ポイント、
まあ、そうですね、
はい、なりますね、なんですけども、1位のアニメは、はい、29ポイント獲得いたしましたアイドルマスターシンデレラガールズセカンドシーズンでした。
ありがとうございます。いやー、結構敵でした、マスター
。いや
松崎さんがいる時点でも知ってたよね。
いや、これもうそうなんですよ。正直僕も迷いましたけど、これもうしょうがない。
しょうがない。
しょうがないですね。
ちゃんとセカンドシーズンは一からまたシンデレラのお話をやってくれてるんです。ハイカブリ姫の。
はいはいはい、そうですね。
はい、また、プロジェクトが解散になって、また、ハイカブってる倉庫からまた一からのスタート。
はい。
さあ、これが武道会を終えたシンデレラなのか、武道会前のシンデレラからまたスタートなのかっていうのが僕もちょっと見どころであります。
今回、まあ、リスタートって形なんですけど、ただ僕、ちょっと言わせてほしいんですけ
ど、はい、
これだけ2位にしてるんですね。
はい、はい。
これ理由がありまして、これを新規アニメに入れていいのかって悩みまして、完全に続きもんで、いわゆるデレマスしてる人には、眉毛かいかよと思ったんですよ。
いわゆる
濃いヤンデレの女の子がちょっとメイン回になってて、
佐久間舞ちゃんね、
完全にこの新規アニメというには続きすぎると、
ああなるほどなるほど、
いうのが入って、だったらやっぱり新しめの、その新しいタイトルとしての下ネタの方上にしてしまったんですが、ただデレマス最高、
はい、
それ
は
しょうがない、
最高ですね、
大丈夫、
しょうがないでしょ、
大丈夫、第1回から満点出るとちょっとこの後ちょっとなかなかないですね。まあ、この後可能性を残したい
な、なるほど、
サイド B の。
でもだいぶ方向性が見えてきたこと、
そう出
て
きましたね。
このランキング、
おさらいしますと、1位が、シンデレラガールズ、2位がモンスター娘のいる日常、はい、3位が下ネタ、4位がランポキタン、5位が城下町のダンデライオンでございました。
はい、
はい、というわけで以上、新番組全部見てみたけど、サイド B でございました。
熱量と文字数。
はい、どうでしたか、これお互いやってみて、A サイド、B サイド。
本当にうまるちゃんを入れなくて申し訳ない。
そうですね、本当に。いや、入ってるんですよね。
うまるちゃん可愛い。
いや、可愛いんですよ。この別れ方面白かった。
すごい、この対比はすごいです
ね。確かにね、モンスター娘面白いん
ですよ。そう、面白いね。
ただ、なんか、入んないんだよね、僕
ら。おかしいですね。
上位には入んないってことだね。
ダンデライオン。
ダンデライオンそうなんだよ。
見てんだけど、なんか、3人の表としては入んない。
ダンデライオンは、国井さんはぶっ込み入れてきてもおかしくない感じだと思う。
あ、そうですか。
まあ、少女漫画っぽいさじゃ、まあ、ちょっと違うんですけども、まあ、女性作家らしさが出てるし、っていうのもあった。
もしくは、なんか B サイドで、青春期間中が入るのは、この3人でこれは入るんだ。理由が、おまけみだと。わかる、でもそれよくわかる。
またね、どうですか？
あ、そうです。
これはもう済んでます。
今期ですか、
はい、
今期、まあ言ってしまったのは、やっぱ、小林くん。
しょうがないですね。
これ、満場一致ですよ、そこはやっぱり。
素晴らしい。坊主 少年じゃないよ。あの子です。僕は小林少年は。
男が満場一致であの子に、こんなに広いんだ。
男6人が。素晴
らしい。オーラン高校ホスト部の春日以来。
ああ、確かに。
確かに。
素晴らしい、ね。
そうだそうだ。
こじらせた男から支持されるやっぱ男のこととしては。
男とか女とかどうでもいいじゃん。
うん。
そんな狭い了見を言うな。
そう。
ありがとうございます。はい、また3ヶ月後。
はい。
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 ありがとうございました。
ありがとうございました。
夢は覚めない。君